2016年度になりました。この今年度、私たちは信仰の姿勢として一つの標語を掲げています。それは恐れず主の力によって乗り越えていこう。恐れず主の力によって乗り越えていこう。このような信仰を持って皆さんと共に歩んでいきたいと願います。新年度の最初の主日礼拝にあたり、この標語に込められているその信仰を皆さんと共に分かち合うこの時を過ごしたいと思います。今日の聖書の箇所は皆さんよくご存知である出エジプト記14章です、この14章は、出エジプト記のクライマックスと言われています。このクライマックスの前にどんなことがあったのか皆さん思い起こしてください。神様はエジプトに10の災いを与えて、彼らを奴隷の生活から救い出してくださいました。そしてその後、私はあなた方といつも共にいて導いてあげるよということをはっきりと分かるように目に見えるものとして見せてくださいました。それが何かと言いますと、雲の柱、火の柱です。これは実際は一つの柱だと言われているんですけれども、昼には雲の柱で、そして夜には火の柱として、彼らのいつも先頭に立っていて、神様は私たちから離れることはないんだ、そして移動するときは必ずその柱についていけばいい、つまり神様はどんなときにも私たちを導いてくださるということをはっきりと示してくださったんですね。このはっきりと示される恵み、これはやはり救われた人々へ特別に主が与えてくださる恵みだと思います。私たちにはこの柱がないんですね。雲の柱がいてですね、火の柱があればとてもいいと思います。しかしその代わりに主は私たちにこの御言葉を与えてくださいました。この御言葉を通して繰り返して繰り返してはっきりと示してくださっています。私はあなた方といつも共にいて必ずあなた方を導く、だから大丈夫、主はそのように語ってくださっています。約4000年前の彼らにも、そして今私たちにも一つ大事なことは、最終的な目的地は示されているんですが、そこにたどり着くまでの道はわからないということです。イスラエルの人々はカナアンの地というところ、最初の目的地があったんですね。私たちにはあります。御国にいつか私たちは帰る。しかしその間はどうなっていくんだろうか、わからないんです。わからないからこそどうするのか、その柱についていく、この御言葉に従っていく、その信仰が私たちに求められているのではないでしょうか。ところが皆さん、その道に従っていけば全てがうまくいくのか、御言葉に従っていけば全てが安全な場所にたどり着くことができるのか。今日の聖書はそうではないと語っています。皆さん今日の聖書よくご存知であるところなんですが、皆さんもう一度思い起こしてください。神様に従ったイスラエル人々が今どこについているかと言いますと、ある海辺に宿営をしているんですね。しかしその時にファラオの心が変わったんですよ。そしてエジプト軍をみんな大勢の軍を連れてですね、彼らを追って来ました。その中で彼らはどういう状態になったのか。前は神様についてきたんですよ。前は海なんですよ。もう進めない。後ろからは殺そうとして今やってきてる、迫ってくる、前にも行けない、後ろにも逃げられない、こういう状態になりました。非常に恐れながら叫んでいる彼らに対して神様はモーセの口を通してこのように語っています。恐れてはならない、落ち着いて今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。 これはどういう意味でしょうか。今あなたの目の前にある問題や試練というのはあなたを苦しめるものではない。実はこれは神様の力によって乗り越えるために与えられたんだ。だから私を見なさい、私の救いを見なさいと主は語っておられるのであります。私たちも真面目に生きようとしています。なのになぜか突然試練がやってくる。しかも神様に一生懸命従おうとしているのにやってくる試練は、やはり私たちその試練の中で信仰が揺れてしまいます。どうして私はこんな目に遭うんだろうか、どうすればこの試練を乗り越えることができるんだろうか。こんな私たちに語られている御言葉、恐れてはならない、落ち着いて今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい、主があなたたちのために戦われる、だから静かにしていなさい、今日の14節で語られているんです。静かにしていなさい。皆さんこの言葉もう一度考えてみましょう。今皆さんがもし今試練に遭っています。たくさんの問題に囲まれて今苦しんでいます、もう叫んでいます。その時に神様が、私が戦うから静かにいなさい、落ち着いて静かにいなさいと語ってくださると、皆さんはどんな思いなんでしょうか。アーメン、はい、わかりました、静かにいます。これができるといいんですねできるといいんですけど、私は不信仰かもしれません。そう言われると、神様今私は試練の中ですよ、どうにかしないと、今何かしないといけないじゃないですか、早くここから抜け出したい、何をすればいいんですか、神様教えてください、そうなるんじゃないでしょうか。私はそうなります。皆さんこのような言葉聞いたことあるんでしょうか。周りからですね、クリスチャンってね何でも祈ると言いながらあまり行動はしないんだよね、その結果は全て神様のせいにするんだよねとか、皆さんそういうことは言われたことありますか。その時にどう答えたらいいんでしょうか。実は私たちは今日の御言葉のように、何か試練の中で全てのことを主に委ねて、全てを任せて静かに待つ、これが大事なんだ、この信仰大事なんだと、そう思っています。しかし一方では、本当にそれでいいの、何もしなくていいの、なんか今しなければならないことあるんじゃないか、その不安の中でついつい何かをやろうとするんです。こういう思いもあります。皆さんどっちが神様が望まれる道でしょうか。どっちでしょうか。神様が今静かにいなさい、この言葉はどういう意味なんでしょうか。私はバーベキューが大好きです。教会でもいつかバーベキューしたいなと思いながらいるんですけれども、このたまに家族ですねバーベキューすると、本当に子供たちにとっては楽しい時なんですね。私が一番もう興奮しています。でその中で何かしようとしていろいろ準備をするわけですね。その中で一番私の大きな仕事はやはり炭火を起こすことなんですよ。これって簡単に見えてもやはりコツがいるんですね、じゃないとなかなかうまくいかない、時間かかります。でも私がやりだすと子供たちもみんなやりたいやりたい、私もさせてって言ってもう寄ってくるわけですね。でも私が見たらこれは危ないんですよ。やはり危ないからちょっと離れてね、そこで待ちなさいって言います。そして私はどうするか、早く食べたいのでゆっくりとこう炭火を起こすことはできないんですね、性格上。それでそのトーチバーナーを取り出してですね、もう強力な火をつけてバーッとつけて後ろを仰げながらですね、早く早くと言って、それでちょうどいい具合の炭火を起こして、それでもう焼き出しますね。それできたーって言うと子供でわーって言ってきて、みんな焼き出して食べるわけですよ。 皆さん、私が子供たちを離れてここで待ちなさいと言ったんですね。それはどういう意味ですか？何もしないでという意味ですか？この言葉の意味は、私がやるからよく見なさいということです。私がやるからあなたはちょっと離れたところでよく見なさい。そうすると、パパ上手言ってくれるんですね。はいはいはいという。これは大事な役なんですよ。よく見ること。実はイスラエルの人々も同じでした。主に命じられた通り落ち着いていました。しかし彼らは何をしたかというと、よく見ました。よく見なさいという言葉に従ってよく見たのであります。皆さん、今日のところ読んでないんですけれども、19節から見ますと、皆さん一緒に読んでみましょうか。19節3、はい。イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは移動して彼の後ろに行き、彼らの前に頭も移動し後ろに立ち、エジプト人とイスラエル人との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇を包むような。両軍は一晩中互いに近づくことはできない。はい、皆さん、この中でポイントは一晩中ですよ。一晩中彼らは何をしたんですか？雲の柱、火の柱があって近づくことができなかった。しかし彼らは今もう彼らを殺そうとしているんですよ。しかしその柱の中があるからこそ行けないんですよね。進めない。で、こちらから見ますと、今私を殺そうとしてやってきている、襲いかかろうとしている彼らを見てるわけですよ。かすかに見えるわけですよ。一晩中、今私を攻めようとしている軍人を見ている。その様子なんですよ。自分に与えられている問題、試練をしっかりと見つめていました。その後何があったのか、何を見たのか、21節です。皆さんもう一度読んでみましょう。3、はい。ここのポイントは、よもすから激しい東風を持って。皆さん、私たちは映画を見てちょっと間違った情報がインプットされているんですよ。モーセが手を伸ばしたらもうすぐ 海が分かれたのかじゃないんですよ。皆さん見てください。もうよもすが一晩中ずっと激しい風が吹いてきてですね、もう少し少しずつ海がどう変わっているのかよく見たら、少しずつ道が見えてきて、あ、海の中に道ができた。そしてずーっと強い風の中でそれが乾いてくるんですよ。いや、やっとここを渡ることができた時にそこを渡るんです。何をしたか。神様がその中で、試練の中で私のために何をしておられたのか、それをよく見ました。それを見つけました。そして見つめました。その中で神様の働きを感じていたんです。その中でよく見て、あ、今だ今だと思った時にその海を渡ったのです。試練の中で何もしなくていいのか、いや、そうではありません。私たちは自分に与えられている問題や試練をよく見つめなければなりません。その中でも神様は私たちのために働いてくださる、その働きを、見業をよく見なければなりません。それを見つけて、よく見つめながら、神様を感じなければなりません。その中で、神様は時わかる。あ、今だ。今だ、ゴーのサインがあった時に、神様と共に歩み出す。それが試練を乗り越える信仰だと、主は今日御言葉を通して私たちに示してくださっているのではないでしょうか。まあ、正直私たちは試練の中でですね、逃れる道はあるかどうかを一生懸命探します。もしこの海に道ができる可能性があるかどうか一生懸命計算します。これはできるかなって、いや、本当に道が分かれる方法ってあるのかな、一生懸命、もう一生懸命探します。 一生懸命考えます。なぜでしょうか。少し正直になりますとですね、そう一生懸命努力する理由は、自分でなければ乗り越えることできないと思っているんです。私たちはもう自分で乗り越えなければって、自分が一番努力すれば一番よくできるんだ、一番自分のこと自分がよく知ってるんだ、だから自分でしなければ、私たちはそう思ってるんです。すいません、私だけかもしれませんが、実はそのような思いがあるんですよね。それに対してイザヤは私たちに宣言しています。主に助言し理解させ、裁きの道を教え、知識を与え、英知の道を知らせうる者はあろうか。見よ、国々は川袋からこぼれる一滴の雫。これはどういう意味かと言いますと、私たちが持っている一生懸命努力することは、実は神様から見たら川袋からちょっとこぼれる一滴の雫に過ぎない。私たちの知恵、私たちの知識、努力というのは神様から見たらとってもちっぽけなものなんだ。だから私があなたのためにする時を待ちなさい、よく見なさい、そして私に頼りなさいと主は語っておられるのではないでしょうか。最後になりますが、皆さん、あのアホ鳥ご存知ですか。あのこういうものですよね、アホ鳥って。はい、まあ可愛い、海鳥です。このアホ鳥はやはり皆さんいろんなところで、あの話の中で用いられてますので、皆さんよくご存知だと思うんですが、このアホ鳥が飛んでいくとこんな姿になりますね。かっこいいんですよ。しかしこの、まあ、特別天然記念物として今指定されて守られているこのアホ鳥、なぜこんなに少なくなっているのか皆さんご存知でしょうか。それは人間が捕まって、その、まあ、羽毛を使おうとしたからですね。しかしこの鳥を捕まえることは簡単にできるというのが問題です。だからアホという名前がついているそうですね。実は皆さんこう見てください、あの翼が大きすぎですよ、体に対して。だからこれを畳んだらですね、重いんですよ。だからよく歩けないんです、ね、よく歩けない。そしてあのこの翼がですね、あの、まあ、広げるとあの最大 3.5 メートルまであると。で、体の何倍ですね。ですからもしあの逃げようとしてもですね、これを翼を広げても地面にこう引きずりながら行くわけですよ。なかなか飛べない。だからすぐ捕まる。しかも人に対しての、 あの、まあ、警戒心があんまり弱いと言われています。で、人から見るとこれ青なんですよ。こんなに立派な翼を持っているのに逃げられない、ちゃんと歩けない、これ鳥か、青、これは青だ。あるいは台風がやってきます。そうすると台風の中ではやはり危ないので、みんなどこかに隠れます。安全確保できるところに。しかしこのアホ鳥は崖の上に立って、だんだんと強くなっているその風に立ち向かうそうですね。なぜかというと、どんどんどんどん強くなっている風をよく見て、今だ、一番強くなった時に翼を広げて飛び降ります。そうするとこんな大きな翼があるから、その風に乗って立ち上がることができる、飛び上がることができる。今まで登ったことのない高いところまで、そして遠いところまで飛べるんですよ。この翼を持てるから、皆さんこんな翼いらないじゃないですか。実は普段はあんまり飛べない青なんですよ。しかしこの翼が使われるときはいつかと言いますと、神様が引き起こしてくださる強い風、その風があるときに、その風に乗ったときにその力が出るんです。実は このアホドリは、まあ、長生きをしてですね、50年ぐらい生きるみたいですね。そうすると600万キロぐらい飛ぶわけですよ。とっても長いところまで、もうヒナの餌を得るまで1万5千キロ飛んで餌を取りに行くとか、それぐらいのやはり飛行距離がとても長いわけですね。しかし風がなければ何もできないアホなんです。私たちは試練の中で静かに神様の救いを見るっていうのは、実は人から見たらアホなんです。いや、正直言いますと自分から自分がアホなんですよ。耐えられないんですよ。どうして私はこんなことできるのに何もしないで神様の助けを待っているのか。私はアホじゃないか、この信仰ってアホじゃないか、そう思うわけなんですよ。しかし待っているときに、神様の時を待っているときに、強い風に乗って高いところまで遠いところまで飛ぶことができる。今日出エジプトの出来事を通して私たちに語ってくださる御言葉を心に留めたいと思います。そして何ができるかより何を見るか、そしてどんな時に自分が飛び降りるか、そのことを心に留めながら神様と共に歩んでいきたいと思います。今皆さんの中で目の前にどんな試練が、どんな問題があるでしょうか。教会の中でもさまざまな課題があります。しかし今年度私たちが願っているのは、自分たちの知恵や力じゃなくて神様の救いの力を持って、神様の力によってそれを乗り越えていきたい。そして皆さんと一緒に飛んでいきたいと思います。主の力によってこのように飛んでいきたいと思います。その恵みを期待しつつ歩んでいきましょう。お祈りします。恵み深い天皇と様、日々私たちにさまざまな問題や試練を与えてくださることを感謝します。とても辛くて大変ですが、しかしその時こそ、その話の中でこそ、主の力、主の救い、主の助けを体験することができます。神様、どうか主の御業を見つめながら、主の時を待ちながら、主の力によって全ての問題、試練を乗り越えるこの一年間となりますように、主を導いてください。今も私たちを救うために休まず働いておられる主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それでは賛美いたします。賛美歌は変更させていただきます。スティール、この賛美をもって受けた御言葉に答えてまいりましょう。どうぞお立ちください。
三翼の それではバプテスマ式に向けて3秒持って備えていきましょう。主に罪を許され、1番1節を共に賛美します。
主に罪を、
主に罪を許され、神のこの恵みに満たされた喜び、心から歌おう。
今バプテスマを受けようとしておられる深見智恵姉妹を、主にある愛を持って受け入れ、支え、教え、祈り続けることを約束してくださる方はアーメンを持って答えていただきたいと思います。
アーメン。
深見智恵、あなたは主イエスキリストをあなたの救い主として信じますか？
はい、信じます。
それではあなたの信仰告白に基づき、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。
アーメン。賛美しましょう。我が命、
我が命はあなた、常しえに主を目、我が命はあなた、救い主
言葉を述べます。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。アーメン。それでは皆さん、盛大な拍手を持って深見姉妹を祝福しましょう。
もう一度一節賛美しましょう。
主に罪を、
主に罪
それではただいまから献金を、感謝の献金をいたしましょう。
父なる神様、新年度に入り、学生や社会人たちの新たな歩みがスタートしました。また教会学校でも新旧式を迎え、各クラスの新たな学びがこれから始まります。今年度も私たちがあなたに献金のみならず、身も魂も捧げることができるように、またただいまバプテスマを受けました深見姉妹のこれからの歩みもお守りください。それと世界中が平和になるようにお導きください。これからこの1週間の守りを感謝して献金をいたします。どうぞあなたの御手を加え、御心のままに用いてください。この小さなお祈りを私たちの主イエス・キリストによってお捧げいたします。アーメン。
ただいまより2016年4月の主の晩餐式を執り行います。この主の晩餐はイエス・キリストを主と信じバプテスマを受けた者が感謝を持って受けるものであります。まだバプテスマを受けておられない方はこの晩餐式を見守っていただきますようよろしくお願いいたします。それではまず作る1ヶ月を振り返り、感謝と悔い改めの祈りを持って主の晩餐に預かりましょう。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、それを先弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みな、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるよう多くの人のために流される私の血、契約の血である。それでは拝参いたします。 受けられる方はどうぞお立ちください。バラナ大切を賛美しましょう。このパンは十字架で捧げられた主イエスの体の象徴です。ただいま私たちはこのパンを受けるときに、私たちのうちにおられるキリストのように、私たちも恐れず御言葉に従いながら、ただ主の力によって全ての試練を乗り越える信仰と勇気が与えられることを信じ感謝しつつ、このパンを受けてまいりましょう。アーメン。拝参いたします。
Thank you.
この杯は全ての人の全ての罪を許すために流された主イエスの血潮の象徴です。ただいま私たちがこの杯を受けるときに、私たちの人間的な思い、罪深い私たちの心を清め、キリストのように主に従い、主の時を待ち、主と共に歩んでいくものとして変えてくださることを信じ祈りつつ、この杯を受けてまいりましょう。アーメン。三節歌いながら杯を貸してまいります。
それではご起立ください。ただいまから唱詠賛美いたしましょう。唱詠の知識と構想をもって使わされてまいりましょう。
Thank you.
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、導き主なる聖霊の交わりと助けとが、2016年度、ただ主の力によって全ての試練を乗り越えようとして心に留め、主と共に歩み出す私たち一同の上に、豊かに、どこしないにありますように。
アーメン。